おはようございます。今日は敬老礼拝ということになりました。9月に、予定してたんですが、台風が来るということで、結局なんか来るって言ってて、来なくてですね、その日の礼拝に人もあんまり来なかったんですけども、台風も来ない人も来ないで、1ヶ月前にそういう日がありました。で、今日はその代替の日でありまして、敬老の礼拝をしようということになりました。生きる意味、働く意味というテーマでお話をさせていただきます。でもね、この生きる意味とは何か、働く意味とは何かということ、そのことを今日考えるんですけども、その前に一言言わなきゃならないことがある。これはこの間の連合祭りの時に私はお話ししましたので、この中の半分ぐらいの人は連合祭り来てますかね。ですから2回目ですけどね、初めて聞いたような顔して聞いてください。時々こううなずくぐらいがいいですよ。話してる人はそれ元気になりますからね。聞いたという顔しないで、へえそうなのってこう思いながら聞いていただくと、がぜんこちらやる気が出ますので、働く意味が出ますので、ぜひよろしくお願いします。この連合祭りで伝道するぞっていうテーマでお話ししました。で、伝道とは一体何なのかって今そんなお話をしたんですけども、でその中で、一つのテーマを言いました。伝道する中身福音とは何か、それは普遍的な救いの問題だ。何か誰かに限定されたような救いじゃなくって、全ての人々にとっての絶対的な救いだ。こっちは救ってこっちは救わない、そんな話ではないはずだ。そんな話をいたしました。でその中で、生きることに意味があるということの話をしました。生きる意味とは何ですかっていう前に、ね、何のために人は生きるんですかって問う前に、もう一言言わなきゃならない。それが完全なる福音だ。天の父が完全なようにあなた方も完全なるものとなりなさい、完全なものになりなさいとイエスはおっしゃった。天の父は悪人の上にも善人の上にも太陽を昇らせ雨を降らせる、そのような完全さを持っている。だからあなた方も完全なものになりなさいとイエスはおっしゃったわけですね。でそういう、完全なる福音ということを考えるときに、生きる意味って何ですか、これは大きな問いでありまして、人生の中で、それぞれが何度か問う問いです。特に若者が大人になっていく過程の中ではこの問いは非常に大きくって、自分は一体何のために生きているのか、例えば将来職業に就くとしても何のために働くのか、自分に与えられた役割とは何か、そんなことを、若い時も悩みますし、また一方で今日の、年を取った後ですね、人はやっぱ悩むわけであります。でしかし私が最初に、このこと言うんだったらもう一言その前に第一の言葉があります。人は何のために生きるかっていうのは第二の言葉に過ぎない。第一の言葉をまず言ってから第二の言葉を言ってください。でその第一の言葉は何かっていうと、何のために生きるのかではなくって、生きることに意味があるとまず言った上で、じゃあ人は何のために生きるのか、そのことを問うてくださいということでした。連合祭りでも紹介しましたが、ある時講演会でお話してますとですね、ありがたいことではあるんですけども、私の講演会ね、結構各地でなんかこう相談会みたいにして来られる方がおられてですね、もうスケジュールが混んでる時はもう終わったらすぐに出かけちゃうんで、なかなか個別の相談が受けられないんですが、大体なんかそういう方々は多いんですね。例えば息子のことで相談に来ましたとか、実は私はもう何年も前からこうで苦しんでるんですけど、どう思われますかみたいな話をですね、しに来られる方は現におられる。でこの間の講演会でもですね、この前の一番前の席に、見るからにね、こう元気がないっていうか、見るからになんかこう患ってるなこの人はっていう、そんなこうオーラが出てる女性が一人おられてですね、まだ若い女性でした。多分30代じゃないかなと思うんですけども、終始うつむき加減に私の話を聞いておられました。で、 質疑応答になった時にですね、彼女はもうなんか本当にこんな感じでこう手を挙げられたんですよね。来たと思いましたね。もうこのパターンはやめてほしいという、みんなの前ですごい相談されるとですね、その方のプライベートの問題もあるし、何よりも、みんなの前でこう相談の受け答えっていうのはなかなか勇気のいることなんですね。来たなと思ったんですけどね、やっぱその方おっしゃったんです。質問がありますと。何のために生きるんですか、人は何のために生きるんですかって聞かれたんですね。来たと思ってですね、もうそんな難しいこと聞いてほしくない。そもそも難しい質問だし、なんかもう見るからにね、もう今日死んじゃうんじゃないかなっていうようなオーラが出てる人ですから、なんか一言いらんこと言ってですね、一言なんか、ずれたようなこと言っちゃうと、もうそのままさよならって言われたらどうしようかなっていう気になるわけですよ。だからね、あ、困ったなと思いながらね、けど何か答えないと分かりませんっていうわけにもいかないから、あのね、人は何のために生きるかっていうのはそれぞれの人生で与えられる答えなんです。でしかもその答えは一人で考えてもなかなかうまくいかない。人は何のために生きるかってことを考えるときに、やっぱ他者との関係の中で、あ、俺ってこういう役割があるのかっていうことに、気づかされるわけですよね。だってそうでしょ。今日でも私これ、私は何のために生きるのか、例えば牧師のために生きてるわけですけども、これ皆さんいるからいいですよ。これ私ここで一人でこの調子で喋ってごらんなさい。おかしな人間だと思われるでしょ。で、誰もいない街道で、ね、皆さんとか言ってやってたら、あいつ大丈夫かって話になるでしょ。これ皆さんが聞いてくれてるから、私の存在というものの意味っていうものが明らかにされてるわけですよ。ね、なんかこの頃進学校で、石橋先生、生徒が誰もいない教室でね、授業してるんですって。おかしくならないかなって思うんですけどね。石橋先生今日来てないですね。あれ、後ろに座っておられるあの方、石橋、どうも、生身だ、生身だ。あのね、すごいね、九州バプテスト新学校ってなんかもう禅寺みたいなもんですよ。一人誰もいない教室でギリシャ語を教えてるらしいですよ。大丈夫でしょうかね、すごいことやってますよね。僕らも絶対耐えられない、やってらんねえって言いながらね、もう帰るって言っても帰りますけどね、実はビデオを撮ってて、そのビデオが全国の方々に流れるらしいですけどね、それでも私なんか全然テンション上がらないですね。こうやってみんな笑ってくれてるからいいけども、カメラ笑えませんもんね。じっと何言ってんだお前はみたいな顔してカメラずっと石橋先生見てるわけでしょ。でその前で石橋先生多分無理してね、たまには面白いことも言わないかんと思って、滑るギャグをいつも通りこう発しられるわけです。で滑ったら滑ったなりに反応があるはずなのにそれもないでしょ。カメラはずっとお前は何を言ってるんだみたいな顔してやってるわけだからね。もう一人っていうのは大変なんですよ。だからね、人生っていうのは人との出会いの中で役割っていうものを、生きる意味っていうものを見出すんです。だからあなたもしんどいかもしれないけども、なるべく出かけていって、なるべくいろんな人と出会いなさい、なるべくいろんな人と話しなさい。そうしたらあなたが何のために生きるかっていうことがね、少し見えるかもしれません。だからね、頑張って出かけていきなさいっていう話はしたんですけども、ここ難しいんですね。だって確かにそうでしょ。人との出会いの中で自分は何のために生きるかっていうことを人は見出す。一人ぼっちではなかなかそれが分かんない。だから誰かとの関係の中で見出す。今日私が牧師であるっていうことの意味を皆さんによって引き出されているように、そうやってやっていく。でも、もしね、もしもですよ、さっき台風も来なかったけど人も来なかったって言いましたけども、うちの教会がある日誰もいなくなって、私が一人ここでポツンと残されるようなことになればね、じゃあ私はその日説教するでしょうか。石橋先生のように誰もいないところに1時間話し続けるっていう、多分できなくなっちゃう。確かに人との出会いの中で人は生きる意味を見出すんだけども、じゃあその意味が見出せない 日が来たら生きる意味はないっていうことになって、じゃあ私死にますっていう話になる。世の中は今非常にこう分断されてて厳しい、ね、もう本当にこうひどい世の中になった。お前なんか死んじまえみたいなことをね言う時代になった。障害をね持ってる人は殺せ、そんな時代になった、ね、今選挙やってますけどね、大臣クラスの人がね年寄りは早く死ね、死んでくれって言ってましたよ、ね、でそういう時代になってるわけですね。でそういう辛い時代の中でじゃあ生きる意味が見出せなかったとしたら、じゃあ死ぬしかないのかって話になっちゃうでしょ。でそうじゃないんです、あなたねいろんな人との出会いの中で生きる意味を人は見出すんだけど、でもその何のために人は生きるんですか、人は私は何のために生きるんですか、そう問う前にね、問う前にもう一言言ってほしい。もう一言というかまずこのことを言ってほしい。生きる意味は何ですか、大切な問いだけども、その問いを本当に自ら問うためにはもう一言、第一の言葉を言うべきだ。それは生きること自体に意味がある、生きることに意味があるとまず言ってから第二の言葉、人は何のために生きるのかという第二の言葉を語るべきなんだ。たとえその答えがその日見つからなかったとしても、生きること自体に意味があるっていう前提を持つことによって分からなくても生きれるっていう前提が私たちの前にはまあ置かれるわけですよね。その前提がもしないところで生きる意味って何ですか、考えたけどよく分かんない、じゃあ死のうか、まあ彼女本当にそんな空気をねぐわっとこう出してたような方でありました。生きることに意味があるときちんと言った、その上でじゃあその意味って何ですか、じゃあ私は何のために生きるんですかと問うてほしい。私の好きな男はつらいよのですね、第39作男はつらいよ虎次郎物語っていうのがありますけども、もうあの三尾が大も大きくなっててね、途中で三尾の役変わるんですよね、純君に変わるわけですよ。あの北の国からもあの人すごいですよね。あんだけ有名で顔を見たらあの役者だって思うんだけど、いまだに僕あの人 の本名というか、いやあのなんていうの、芸名知らないですね。テレビ出てきたらあれは純君でこっちは蛍ちゃんとしか、この間家族はつらいよって映画見てたら蛍が出てきましたけどね、知らないですね、あの女優の名前、彼らもすごいなと思いながら、あの純君がもう満君になっててね、で寅さんに聞くわけですよ。おじさん、人は何のために生きてんのかな、人間は何のために生きてんのかなって聞くんですね。そうすると寅さんがね、そんな難しいこと聞くなよって、まあ、僕と一緒ですよ、もうそんな難しいこと聞いてくれるなと思うわけ、そんな難しいこと聞くなよなお前って言いながら、ほらな、生きてたらさ、時々、生きててよかったな、生まれてきてよかったな、生きててよかったなと思う日が時々あるだろ、その日のために人間生きてんじゃねえかって寅さん答えるんですね。私はこの寅さんの答えを、まあ、映画で見たときにすごく心に残って、あ、いい答えだと思いました。まあ、つまりその甥っ子の三尾にですね、おじさんはこういうわけです。そんなこと分からない、難しいこと聞くな、でもともかく生きてたら時々生きててよかった、生まれてきてよかったと思う日がある、その日のために生きてんじゃないか、毎日毎日が明確になってるわけじゃないんですよね。そういう日が時々来る、その来た時に、生きててよかった、俺は今日の日のために生まれたんだっていうふうに思える日が来る、だからその日のために生きろって、まあ、三尾に寅さん言うわけですよね。私はこの答えは絶妙だと思う。やっぱまず生きることなんだ、分からなくても生きるんだ、生きてたら時々分かるんだ、それでいいじゃないかっていうことですね。第一の事柄は第二の事柄を追い抜くことはできない、第一の事柄がないと第二の事柄を語ることはできない、すなわち生きることに意味があるということを前提にしない限り生きてる意味って何ですかとは語れないということですね。福音とはこの第一の事柄に関わることだ、まずね。しかし第一の事柄は第一の事柄だけでは終わらないんですね。生きることに意味があるっていう前提があるからこそ、じゃあ俺は何のために生きてるんだっていう正当なる問い、 正当なる期待というものが出てくる。第二のものはセットなんですね。すなわち神の救いというものが絶対的なものとして第一のこととしてある。悪いやつの上にもいいやつの上にも太陽を昇らせ雨を降らせる完全なる救いだと。でそれがあよかったと思って終わるんじゃなくって、じゃあそんなふうに愛されたお前はどう生きるのかという第二の問い、正当なる期待ですね。そうでしょ。親が子供を一方的に愛する、ね、それは無償の愛だ。一生懸命子供のためにやる。でも親はどっかで正当なる期待を持ってその子を愛してるわけですよ。それは何かっていうと、この子もきっといつか誰かを愛する人になるだろう、その日のためにどんどん愛注いでいくわけでしょ。でもそれは逆転しないわけですよね。子供にお前誰か愛する人になるか、もしくはいずれ親孝行するか、それを約束するんだったらお前のことを、まあ、愛してやるし学費も払ってやるって、そうはならないわけですよね。第一の事柄があって第二の事柄がある。さあやっとこさ入り口まで来ました。今日は第二の事柄の話、生きる意味は何か、働く意味は何かということであります。東八幡キリスト教会のテーマは第二の事柄に関するテーマになっています。すなわち今年、まあ、去年今年続いた教会の年間の主題テーマはですね、神様はどうでもいい命をお作りになられるほどお暇ではありません。神様はどうでもいい命、意味のないような命、そういうものを作られるほどお暇じゃありません。でこの事実を証明するため、私たちは一人を大切にする教会となるんだ。でこれが東八幡キリスト教会の、まあ、活動の目標なんですね。つまりすべての命には生きる命そのものに意味があるんだけども、しかしその個々の命にはやはりなすべきこと、何のために生きるのかという意味があるんだ。どうでもいい命を作るということはないんだ。それは命そのものが大事だと同時に、ね、その命それぞれにはやっぱり役割があるんだということを第二の意味として語ろうとしている。だから東八幡教会の活動方針としては、じゃあそれにどう応えて生きるのか、まあ、応答ということを考えたわけですね。でしかしこの私は何のために生きているのかということが、例えばだんだん年を取るとなかなかそれが見出せなくなる。老いというのはそういうことだ。なぜならばだんだん年を重ねると今までできたことができなくなる。若い頃だったら何に挑戦しようか、自分は何のために生きるのか、旺盛にですねそういう問いを発しながら自分のこれからの道を見出そうとするんだけども、だんだん年を取るとまあ選択肢がなくなりますよね。若い頃はね、まあ、なんか何でもできそうな気持ちもしてた。アクセル踏んだらどこまでも踏めるような感じがしましたね。高校生時代ね、パーマがかけたくてね、学校では禁止だったんですよ、ね、でこっそりかけに行きました、パーマ屋さんに。だけどバレたらね退学になるんで、すいませんわからないようにかけてください、どっから見てもパーマかけてるってわかんないようにパーマかけてくださいって言ったら、分かった奥田君任しとけとか言って、見事にねパッと見たら分かんないあのヘアスタイルになったんですね。でしかしね風が吹いても全くヘアスタイルが変わらない、なんかねヘルメットかぶったみたいな状態になりましたね。面白かったですね。今はしかしねパーマをかける土台がございません。何かしたいと思ってもね、あのパーマを かけられる方がおられませんよ。昔はもうちょっと豊富におられたんですけどね。でそうすると私はなんかこうあの高校時代、よしこの夏休みはパーマをかけるために頑張ろう、バイトしようみたいなね、生きる意味みたいなものがあったんだけども、もうもはや今更ちょっとパーマをかけてね髪の毛をいじめるとその後どんなひどいことがさらに起こるか、そういうことを考えるともう一切そういう冒険はできないっていう話になる。まあ、特に肉体的にはいかんともしがたい状況になるわけですね。年取ってもう何の楽しみもない、まあ、そんなことを言う方もおられる。以前のように楽しめない、確か かもしれない。しかしね、神様は確かに今までの楽しみというものがどんどん減っていく、今まで前提としてきた楽しみとか生きる意味というものがどんどん減っていく。しかしそれでもなお神は役割というもの、生きる意味というものを私たちに与えてくれるんではないか。老化現象って嫌な言葉ですよね。老化現象、ね、昨日誰、一昨日かな、誰かが真剣な顔して、え、あれは秀美さん、白髪とハゲは同時に起こるかっていう議論を私の横で森松先生と秀美さんが激論されてましたけども、それは議論をするまでもなく俺が証明してやるって言ってたんですけどね。老化現象、嫌な感じですね。でもね、年取ってよかったなっていうこともありますよ。私この頃ね、やっぱり体力なくなったんで、あんまりくよくよしないですね。なんかね、悩むっていうのも体力がいるから、若い頃ってこうものすごく体力があったんで、 2,3 日寝ないで悩んでました ね。あれどうしようかとかね、なんか好きな子がいるとか、なんかもういろんなことで寝ないでくよくよしてましたね。年取るとその言ってても寝ちゃいますよね。本当になんだかんだ言っても寝ちゃうなってこの頃思いますね。もうすぐ山々は紅葉の季節を、そろそろ迎えるわけです。九州のもう北海道や東北にはもうすでに紅葉になってる。九州の山々も緑から、真っ赤な色に燃えるようなですね、その季節を迎えるわけです。美しいですね。それを見るためにわざわざこれから耶馬渓なんかはね、車が大渋滞するわけです。耶馬渓なんかの紅葉を見にですね、全国からいろんな人たちが、九州に訪れるわけですね。しかしあれも、いわば木の老化現象でしょう。その年の葉っぱがだんだん老いて、落ちる寸前に緑が茶色に変わって赤くなって、それで落ちていくっていう、いわばあれもあれで一つの老化現象でありますね。しかしあの美しさっていうか、あの時点でのあの美しさっていうのはやっぱり、枯れる寸前の、落ちる寸前の葉っぱでないと、表せない美しさ、役割があるんでしょうね。大隈敬三という日本キリスト教団の引退牧師がおられますけども、この方の本を読んでてこんなこと書いてました。ある日お向かいのご家庭とお茶飲みの話をしているうちに、町役場の職員送別会が話題になったと。そこでその家の若夫人は町の役場に勤務していた方であるが、先日の職場の送別会もいいけれども、定年退職者が時に大声で泣き出す、退職の日に泣き出すので始末に困る、そんなことを嘆いた。定年まで無事に勤められたのだから感謝して職場に、笑顔でさよならと言えばいいのに、というのが彼女の訴えであったと。それなのに大の男が恥ずかしげもなく大声で泣き出すと、前の人は身の置き場がなくなったと、そんなことを言った。退職者は明日から役場に来られないのが悲しい。田舎の町役場の公務員は大抵農家の出身で、畑があり、たとえ再就職できなくても畑や田んぼである程度仕事がある、ハローワークのお世話にならなくてもよいと。日常の仕事にこと欠くわけではないと。生活的にも経済的にも困るわけではない。それにもかかわらず定年退職というのは大きなショックなのであると。自分の居場所がなくなるからに違いない。自分の所属がなくなるのはそれほど頼りないことなのである。定年退職とはそういう孤独感から来る老いの問題を提供していると、そんなことを書いてるんですね。この大隈牧師の指摘するように、定年退職は自分の居場所がなくなる、これはまさに日本の企業社会が生み出した一つの現象である。孤独感の象徴として、現れる、孤独感が象徴的に現れるのが定年退職の日だと。でそんな中で私たちは老いてなお人はどう生きるのか、何のために生きるのか、 まあ、しかし大熊牧師はですね、一方でこんなことも言ってるんですね。そうかと思うと定年を待ちわびてるご人もおられるって言うんですね。もうすぐあと1年で満期ですって言いながらニコニコしながら待ってると。でやがたその定年退職の日になると満面の笑みを浮かべ喜び勇んで教会にやってきて報告に訪れると。でその後その方は20年余り毎日教会の奉仕に励んで趣味に生きて喜びながら生きてたっていう、まあ、そんな人もいたっていう、まあ、そんなことを言ってるんですね。ヨハネ福音書にはこんな言葉があります。6章27節ですが、朽ちる食物のためではなく、朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。なんか移り変わっていくようなものに働く意味、生きる意味を見出すんじゃなくって、朽ちないものをもう一歩で見るべきだ。朽ちない食物のために働くのが良いというふうに、まあ、ヨハネ福音書は語るわけです。人は仕事に人生の意味を見出す。これが私の人生の意味であると。特に仕事に就けた人は、まあ、かつてのね、今はもう相当崩れましたけど、かつての正規雇用をベースにしていた日本社会においては、特に男性中心として仕事がすべてと。それがまさに先ほどの町役場の役人の最後の日、定年退職の日に大の大人が大声で泣くと、居場所がなくなると、まあ、そういう現象を生み出したわけです。さあ皆さん、自分は何のために生きるのか、何のために働くのか、その意味を今担ってらっしゃるそれぞれの事柄が一方でありながら、一方で朽ちない食物のために働くっていう発想をお持ちでしょうか。何か終わってしまうということが分かっている中で頑張って働く、それは大事ですよ、ね、それはそれぞれのその日その日の役割が当然あるわけだから、今日も朝から、まあ、昨日からもそうですけども、今日のそうめん流しのために多くの人が奉仕をしているわけですよね。そういう役割っていうのがある。でも一方で人生の問いとして、人は何のために生きるのか、人は何のために働くのかという問いに対しての一つの、もう一つの方向性としては、それは永遠の命に至る朽ちない食物のために働く。何なんでしょうね、永遠の命に至る朽ちない食物のために働く。仕事にのみ人生の意味を見出してきた人がいます。しかし、仕事がなくなると人生がなくなったかのように大泣きしてしまう。人生の意味を健康だ、健康に生きること、元気に生きることが私の人生の目標だ。しかし残念ながら病気にもなりますね。残念ながら老いていきますよ。だんだんできたことができなくなる。健康こそが人生の意味だと思っていた人は、病気になったその日、人生の意味を見失うのか、人生の意味はなくなるのか。思いがけず病気を迎える日、望む望まざると関係なく人は年老いていく。そうやって体が不自由になったその途端、人生の意味というものを私はもう見失ったというのでしょうか。家族こそが私の人生の意味、生きる意味だ。私は家族のために働くんだ。これは最もいい働く理由の一つであります。私たちはその時元気にさせられる。しかし家族すら永遠ではないわけですよね。家族ともいずれ別れる時が来るわけです。子供が親を送る、夫が妻を、妻が夫、そしてあるいは親が子供を送らなければならない、まあ、そんな日も来るわけですね。でそのような時、家族のために頑張ってきたんだけども、一方で朽ちない食物のために働くというテーマがなければ、私たちは全てを失うことになるわけです。人生のそれら一つ一つの場面、私たちは生きる意味、働く意味をさまざまなものから位置づけてきました。しかしそういう日々の位置づけの話と永遠というレベルにおける位置づけの話、これは少しやはり違うんじゃないか。生きる意味、働く意味ということに関しては、まあ、2つの方向性がいるんじゃないか。それはそれぞれの出会いの中から、最初言いましたね、生きる意味は人との出会い、他者との出会いの中で見出すもんなんだ。そういうふうな中で生きていくということの意味と、もう一つ、 永遠に朽ちない食物のために働くという意味があるではないか。でこれが見出されたとき、私たちは実はこれまでこれが全てだと思っていたことが急に色あせて見えてくる、もしくはそれに縛られて、それにこう右往をしながら、あれどうしよう、これどうしよう、これが何とかならないともうお先真っ暗闇だと思い込んでたんだけども、しかし朽ちない食物のために働くっていうテーマが人生に与えられた。でその時に私たちは、いやこれが全てじゃないんじゃないかということを見出すわけです。パウロはもともとは彼はユダヤ教の熱心なユダヤ教徒だったんですね。それが復活のキリストと出会って、まあ、キリスト教の伝道者となった、まあ、これがヨーロッパ一円に、まあ、地中海一円にキリスト教が広がった元を作ったのはこのパウロという人でありました。彼はキリストと出会って悔い改めるんですね。改心するわけです。悔い改めっていうのは単に反省するんじゃなくって、生き方を変える、方向を変えるっていうのが悔い改めなんですね。今まで考えてきた考え方がゴロッと変わっていくっていうのが悔い改めです。パウロはピリピ人への手紙の3章でこんなことを言ってます。元より肉の頼みなら私にもなくはない。もし誰か他の人が肉を頼みにしているというのなら、私はそれをもっと頼みにしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエル民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。まあ、これはちょっと熱心の点では教会の迫害者っていうのはパウロ独特のこう皮肉なね、ちょっとこうユーモアで言ってるわけですけども、どれだけユダヤ教に熱心だったか、それはキリスト教徒と捕まえて殺すぐらいユダヤ教に熱心だったってことをまあ反省込めて言ってるんですね。その前に出てくるヘブル人の中のヘブル人とか、律法の上ではパリサイ人っていうのは、まあ今で言ったら私たちが生涯かけて何かこう自分の生きる意味だって言ってる、まあ、肩書きみたいなもんですよね。つまりその時代の中でそれを言えば、あの人は大した人なんだって言ってもらえるような肩書きならばいくらでもあると。肉の頼みっていうんですね。肉の頼みなら私にはなくはない、もっとそれを頼みにしてきたっていうパウロがですね、しかしその次こういうんですね。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえ一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。なんか今までヘブル人のパウロさんと言われるのに自分の人生の意味を見出してたんだけど、ベニヤ民族の出身なんですってね、素晴らしいですねって言われることに誇りを感じてきたんだけど、律法の点では、ね、落ち度のないものだ、あなたは完全に律法を守ってるすごい人だって言われると、俺ってすごいだろうって言ってきたんだけども、キリストに出会った以降はそんなもの損だと、もしくは糞土のように思ってる、大したことないなっていうふうに思えたっていうんですね。私たちの人生の意味、生きる意味、働く意味というものを、まあ、パウロはそれまでの価値体系がある日キリストに出会うことによって主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思う、このキリストのゆえに全てを失ったがそれらのものを糞土のように思う。ここまで自由になれたら老後は怖くないんじゃないか。いろんなものを失っていくだろうけども、しかしそれに変わってあまりあるようなものと出会えるかっていうのが私たちの、まあ、いわば永遠に朽ちない食物のために働くっていうもう一つの人生の根幹の意味だ。で私たちはそれを見出すことができるかということですね。パウロは定年退職を迎えることのない事柄に、まあ、若くして出会ったわけですね。そしてパウロは死ぬまでこのキリストに仕えるということを、まあ、彼の人生の意味としたわけです。今日読んでいただいたローマ人への手紙にはこう書かれています。すなわち私たちのうち誰一人自分のために生きるものはなく、誰一人自分のために死ぬものはない。私たちは生きるのも死のために生き、死ぬのも死のために死ぬ。だから 生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものだ。パウロが言ったのは、今まで私たちが人生の意味だって言ってきたのは、まあ一言で言うと自分のために生きてきたでしょ。自分のために生きてきた。で、それが自分にとっての生きる意味であったし、働く意義であった。それは全て自分のためだった。確かにそうだ。やっぱりだって働いて給料稼がないと食えないわけだからね。もしくは誰かと出会ってその人からあなたいいねって言ってもらえないと元気出ないわけだから、確かにそうだ。でもパウロはキリストに出会った時点で自分のために生きる、もしくはこれちょっと不思議な言い方なんだけど、自分のために死ぬっていうのはもう終わったっていうんですね。自分のために生きたり自分のために死ぬっていうのはもう終わった。キリストのために生き、キリストのために死ぬっていうんですね。これって何を意味してるんでしょうね。これを考えるのが老後なんですよ、多分。今まで目先の仕事にずっと追われて、あれせないかん、これせないかんってことをやってきたんだけども、じゃあそれが次々終わっていくわけですよ。子育て終わっちゃった、会社の仕事終わっちゃった、ね、町内会の役ももう回ってこない、ね、いやこの頃は年寄りに中心に回ってるみたいですけど ね、ね、いずれそういう日が、まあ、私にも来るわけですよ。今なんか忙しくって、なんか国の会議だとか講演会だって、今日もこの後夕方からビューンと飛んで、四国学院というところで明日朝からチャペルで話すんですね。午後からはなんか特別講義するわけですよ、四国学院で。呼ばれてるうちが花ですよね。もういずれもう呼ばれもしない日が来るんでしょうね。一年ずっと待ってても誰も呼んでくれない、で時々前呼んでくれた人と道で出会うと、おまだ生きてたんですかなんてこと言われる日が、まあ、来るわけですよ。そうやって人間は確かに生きてきたんだけども、それがどんどん減っていったら、じゃあ生きる意味ないのか、働く意味ないのか。パウロは謎めた言葉を残すわけです。生きる意味はキリストのために生きるんだ、死ぬのもキリストのために死ぬんだって言うんですね。死ぬことにも意味があるなんていう言い方は、なんかキリスト教ってすごいなと思うんですね。なんか死ぬって無意味に死んでいく、終わりが来たからはいおしまいというのではない。死ぬことにも意味がある。キリスト者の死っていうことそのものに意味がある。どういうことなんでしょうね。私たちはこういう朽ちない食物のために働きたいと思うんです。さあ、じゃあ最後にその朽ちない食物、キリストのために生き、キリストのために死ぬって一体どういうことなんだろうか。イエス・キリストのために生き、イエス・キリストのために死んでいく、これが定年退職なき世界だ、ね、私は今日最後一つだけキリストのためにということを考える切り口は残して終わろうと思いますけど、多分このキリストのために生きる、キリストのために死ぬっていうこの言葉、この謎めいた言葉をまあ考えていくっていうのが信仰生活であろうし、キリストのために生きるとは何なのかっていうことをまさに聖書から個別何かを導き出し学んでいくっていうことだろうし、まあだからそれはそれぞれの老後の課題、まあ老後でもなかっても若い時から悩んでほしいんだけどもね、特に老後は考えやすい時期ではありませんかと、そのことがね。では私が考える一つだけキリストのために生きるとはどういうことか、それを考えることが毎週教会に来る意味であり、キリスト者になった意味なのであります。すなわちキリスト者とは何のために生きるのか、キリスト者は何のために働くのか、そのことを考えるということです。それはキリストのためなんだとパウロは言うわけですね。じゃあキリストとは一体何だったのか、あるいはキリストは何のために生き、何のために死んでいったのか、これは明確だったんですね。キリストは愛するために生き、愛するために死んでいった。キリストは許すために生き、許すために十字架にかかり死んでいった。すなわちキリストは他者のための存在だった。キリストのために生き、キリストのために死ねってパウロは言うんだけども、じゃあキリストって何なのか、それは一言で言うとキリストとは他者のために生きるというその存在そのものだった。私たちの人生がずっと現役時代から自分のためにずっと生きてきた、自分の生きる意味をずっと求めてきた。パウロは パウロはそれに対して、キリストのために生きろ、キリストのために死ね。じゃあキリストとは何か。それはもはや自分のためではなくって、他者のために生きろ、他者のために死ねっていう、そういう生き方なんだ。十字架の場面でイエス・キリストはですね、十字架にかけられた時、周りの人から嘲弄されて言うわけです。他人は救ったが自分は救わない、あざけり、馬鹿にされたキリストでありました。キリストとは何か。それは他者のために生きた、そういうこう利他的な生き方が究極の生き方なんだということを、私たちはキリストから学ぶわけです。自分のためにずっと生きてきた、自分の生きる意味を求めたのも自分のためだった、結局はね。でしかし、朽ちない食物とは何か、朽ちない食物のために生きるとは何か、それはキリストのために生きることだ。キリストとは何か、それは他者を愛し、他者のために生き、他者のために働き、他者のために死んでいく。人生の最後の目標を他者のために据えてみませんか。この上何の楽しみもない、本当にそうだろうか。自分のために生きてきたというその生き方だけでは、もはやもう何の楽しみもない。自分を楽しませるということがもはやできないのかもしれない。しかし誰かを楽しませることはできるのかもしれない。葉っぱの老化現象は最後の瞬間、多くの人の目を楽しませ、多くの人に自然の雄大さを示すように、私たちの人生は最後、他者のために生き、他者のために死ぬ。キリストはまさにそうだった。そのように生きるとき、私たちは自分から失われていくものに一喜一憂する、定年退職を怯えて暮らすというような人生から解放されていくんではないか。去年と今年続いている年間テーマの主題聖句のところはこう書いてるんですね。最も小さな一人にしたのは、すなわち私、キリストにしたのだ。これからの人生は最も小さいものの一人にする、すなわちそれはキリストのために生きることなんだということを示した。これがマタイ福音書25章であったわけです。さて、どうでしょうか。他者のために生きる、他者のために祈る、他者のために働く、その時人は幸せな人生の最後を過ごすことができるんではないか。年老いてなおなすべきことがある。老齢期は特に自分から解放される、自分を諦めなければならない時だ。しかし一方で、それでもなお私たちは他者のために祈り続けることができる、他者のために働くことができるんではないか。順々に今までやってきたことが終わることは寂しいかもしれないが、しかし今ぞ、ここぞとばかり、キリストのため、他者のために生きるということをさらに考えてみてはどうか。神様は健全なる期待を持って皆さんを愛し続けたのであります。キリストは健全なる期待を持って皆さんのために死んだのであります。だったら、そのキリストに対して、キリストのために生き、キリストのために死ぬ。そのことを人生の究極の目標に据えてはどうか。これは、お年を召された方々だけの問題では当然ありません。若くしてそのことを見出す人はさらなる幸いに巡り会えると思います。自分のために生きてきた、その人生を振り返りながらキリストのために生きる、それが人生の最終の目標にどうぞ定めていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。どうか私たちは老いていく中でさまざま寂しい思いをさせられます。かつてできたことがもはやできなくなっている自分、かつて、あれだけ充実していたものが今や見えなくなっている自分がそこにいます。しかしそれでもなおパウロは聖書を通して私たちにキリストのために生き、キリストのために死ぬんだと教えてくれています。どうかこの朽ちない食物のために働くという私たちの人生の究極の目標、朽ちず、古くならず、滅びず、虫にも食われず、変わらない、その人生の究極の目標を常に私たちが祈り求めることができますように。キリストは他者のために生き、他者のために死なれました。キリストのため、私たちはそのキリストに従いたいと思います。到底イエスのようにはすることはできませんが、それでもなおあなたは期待を持って年老いていく私たちに それでもなお生きる意味を、働く意味を見出せと働きかけてくださっています。どうぞ私たちになすべきことをお示しください。東八幡キリスト教会が他者のための教会としてあなたから備えられていることを感謝いたします。自分のための教会ではなく、この礼拝堂も自分たちのために建てたものではなく、多くの者と分かち合い他者のための教会となるために与えられた礼拝堂であることを私たちは告白します。どうぞ東八幡教会がより一層使命に生きる教会として、元気に自らの生きる意味を語れる教会として、他者のために共に生きるものとならしめてください。今日礼拝に来れなかった方々もそのところでお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。